私たちを愛して十字架にかかり、三日目に蘇られた主に期待しながら、御言葉に聞いていきたいと思います。今日の1分動画はですね、今日の聖書って、こんなに面白いのところから、ちょうど今日の説教のところとちょっと被ったんですけれども、それを最初に見ていただきたいと思います。
低いものを高くする神。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。ペテロの手紙第1:5-6。私たちはすぐに心が高くなってしまいやすいものです。人と比較してたり対立してしまう時、自分は間違っていない、自分は正しい、こんなに一生懸命自分はしていると、自分の正しさ、自分の義を主張してしまいます。でもその時には争いは収まらず、ますます対立は深まり混乱していきます。イエス・キリストは全く正しいお方でした。一点の非もなく、完全に正しい義なるお方でした。しかしイエス・キリストはその義を主張されず、まっすぐ十字架に向かわれ、十字架を背負われたのです。その十字架によって私たちは許され、義とされました。私たちも自分の義を主張することをやめ、キリストの十字架の前で身を低くしてへり下るとき、神ご自身がちょうど良い、一番良い時に私たちを引き上げ高くしてくださるのです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。今日のメッセージとも重なっていくので後でお話しますけれども、ぜひシェアしてですねいただければ嬉しく思います。それでは今日の説教の方に入っていきたいと思います。今日は第1ペトロの5:6から、今の方から、ね、読んでいただきましたけど、特に8:9、身を慎み、目を覚ましなさい、覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける死のように、食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。このところを、中心の話をしたいと思っているんですけども、ここで悪魔が出てくるんですけども、悪魔というのはサタンですね。神がおられるのと同じように、存在されているのと同じように、悪魔、落ちた天使と言われてますけども、サタンも存在するわけです。でもちろんここで間違えちゃいけないのは、神様のは本当に、全てのに出しておられて、このサタンは、決して神様の前に全く、力がない、神の前には全く力がない、神様が圧倒的に強いということですね。ただ私たち人間はサタンに対して、勝てないということを知っててください。向こうの方がはるかに我が賢い。だけどキリストの十字架によって神様と共に戦うなら圧倒的に勝てるってことなんですね。それはね、結構ですね、自分で何とかしよう、頑張れば何とかなると思っている愚かなクリスチャンがいる勝てません、サタンには。全然ダメです。しかしキリストにあって、キリストを信じて、キリストのこの十字架の陰に隠れ、神と共に戦うと圧倒的に勝つんです。ちょぼちょぼじゃなくて圧倒的に。野球知ってる人ごめんなさい、野球知らない人分かんないでしょうけど、野球って9回まであるんですけど、9回表まで負けてて、9回の裏に2アウト満塁で大逆転ホームランで勝つ、阪神ファンが好きなタイプなんですけど、そういう勝ち方ではなくて、1回の表に何千点で取ってしまって、あっけなく勝負にならんって話から、頭からっていう勝ち方なんです。そんな風に信じてるクリスチャンってものすごく少ないんです。そのくせ自分で何とか頑張ろうと思っているクリスチャンって結構多いんです。根本的に間違っています。我々の肉ではサタンには全く勝てません。自分の肉で頑張ってうまくいかなかったかって落ち込むことなんかありません。当たり前です。やっと気づいたんですかって感じですね。ところがキリストの共にあるなら、神の中に立つなら圧倒的なんですね。そのことをまず発揮してください。それでその段階に立って今から学んでいきますね。で、じゃあ悪魔は吠えたける死のように食いつくすぐ探してるんだけど、具体的には何かというと、ちょうど今日6:7ね、聖書に従ってもらいますが、6節、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。 神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためですと書いてある。ということは、一番良い時に高くしてくださると。で、減り下れってことだから言い換えれば、私たちは高くなってしまうと思います。サタンの、ね、特徴はね、私も罪とかがあるからですけども、そこにつけ込んでね、高くなるんです。心が高くなる。下手したら神にも高くなることがある。サタンはそうでしたからね。神よりも自分が高くなろうとして天使を落とされて、それがサタンですから、高くなる。これがサタンの特徴ですね。我々もあの人よりは私が正しい、あの人は間違ってる、自分がいいんだって、こういう高くなってる。高くなった人の特徴は自分が正しいっていう、自分の意を主張するんですね。で、皆さんね、ある場合は本当にその人は正しいんです。じゃあ主張していいのかって問題なんですけども、今世界で一番正しかった方は誰でしょう。これはイエス・キリストですね。言うまでもなく、で、彼は一点の間違いもなく、さっき書いた一点の非もなかった、完全なる義なんですよ。完全なる義、全く正しい方。でも彼はその義を主張しなかったんです。もし少しでも主張してたら十字架には行きませんでした。彼は全く正しい方だけど、その義を決して主張せずに、彼は罪が全くなかったから、全く正しかったから、死と関係なかったんです。死っていうのは罪の結果だから。だから、でもそれ全く主張しないで十字架にかかって死を選んだっていうのは、引き受けたってことなんですね。全く正しい方なのに、それを主張しないで十字架に向かっていった。どうしてかというと、あなたと私を愛していたからです。本当に愛したからです。どうしても助けたかったからです。救い出したかったからです。本当に愛したんで義を主張しなかったんです。そしてその結果どうなったかというと、私は救われたわけですね。で、逆転するんですね。その後、その十字架でサタンが勝ったと思った時に、サタンが完全に負けて勝利を取られたわけですね。で、結果的には十字架で完全にサタンが勝ったと思った時に、イエス様が勝利して逆転が起こって、神が勝利を捉えて高く上げられたんですね。で、これまさに書いてある。で、皆さんね、結構ね、自分で高くなろうとする、高くなろうって語弊があったら、自分が正しいことを自分で明らかにしようとする。喧嘩した時、何かの時に、いや、あなたは間違ってるって、私が正しいんだって、いろんな方法を取って、やっぱり私が正しいってこうやる。これはまあ人間の世界では当たり前ですけどね。こうなる。でも、そうじゃなくて、聖書はそうじゃなくて、神が高くしてくださるから、神のもとにへりくだれ、諦めるというのは、神の前にひるくだったら神が高くしてくれますよって言ってるんですよね。でね、サタンが来るとね、罪が、私たちの罪があるからね、自分が正しい主張したくなる。夫婦でも親子でも同僚でも、まあ、いろんな関係があって、まあ、何度も話しましたけど、昔ね、よく一番わかりやすいから言いますけど、例えばね、韓国のね、私の大好きだった超人気牧師の教会でね、ある方の結婚式をして、で、ね、しばらく経ったらですね、夫婦がぶつかり合う。これは当たり前だと思ってください。ぶつかり合わない夫婦はよほど特別な恵みがあるか、本音でやってないだけの話です必ずぶつかりますね。そのぶつかりながら許し合って、ぶつかりながら一つにされていくのが、ね、愛だからね。ところがその時ですね、よほどいろいろあったんでしょうね。もう断面になって、で、まあ、ここが韓国のすごいところですけど、離婚すると。でも神の祝福を受けて離婚したから、離婚するときも神の祝福を受けて離婚したい、よく言うわと思うけど、これ真面目な話です。それで超人気牧師に電話してきて、で、超牧師ってね、我々離婚する来ました、もう離婚するんです、だから最後に祝福をいただきたい、祝福くださいって言ってね超牧師は呆れたそうですけども、でもその後ね、面白いって、サタンに腹が立ったって、行く前に祈ったそうです。徹底して、で、ある確信を持ってから、その言ったので、すごく高級なね、今韓国豊かになってます。その時まで豊かじゃなかったのに、すごい高級なアパートに住んでいて、そして、ものすごいいいところ住んでそうです。そして入っていったところはすごくいいところなのに、入った瞬間氷のように冷たかったんですって。はっきりサタンを感じたってね。それでね、それでいきなりね、どっちかどっちか忘れました、ごめんなさい、手前とね、後ろにこう大きい家だからね、部屋が離れて、マンションかな、部屋が離れてて、いきなり飛び出して、後ろからバーってね、奥さんがね、ああ、超来てくださいましたって、ブワーって言い出したんで、こんな、夫はこっちが来てね、いや、ちゃーとか言い出したんで、ね、二人ともそれで主張したんですって。ほいで、とにかく言ったんですって、もうとにかく、超来し、もう離婚すること決めたんです、とにかく、祝福しますから離婚しますからって、もう荷物をお互いまとめてたんですね。超牧師はね、もうね、分かったって、両方の手を掴んでね、無理にくっつけないでね、こう持ったままね、祈ったんですね。イエス・キリストによってね、この二人を分裂させてください、破壊してきたサタンよ、出たってね、 ペントコステですからね、派手にやるわけですね。イエス様って出てけってやったんです。そしたらね、2人ともね、静かに泣き出したんです。激しくじゃなくてね。それでね、黙ってね、戻っていってね、荷物を解き始めたんですって。現実の話ね。それでね、どうしたんですかって言ったらね、いや、あなたが言った時何かが抜けてったって。そして、ああ、私が悪かったって、私は何をバカなことを考えたんだろうと思ったんですって。それでやり直した。これ現実の話ですよ。本当にあった話ね。でそれは長牧師たちの教会の長老に将来その後なって、働きの助けをすごくするようになりました。サタンが来たんです。で皆さんね、サタンが来るのはね、罪深いからっていうのはもちろんあります。それ以上にね、ポイントがあるときにね、来るんです。だってこの夫婦はその後、あの大きな教会の長老となって長牧師を助ける夫婦になった。だからサタンは引き裂きたかった。お互いきっと真面目に一生懸命生きてきたんでしょう。だから自分は正しいって言い出して、どうしても引けなかった。罪につけ込んだ。サタンが働いた。それ断ち切られた時に分かった。あ、私も悪かったってね。これすごく分かりやすい例なんですよ。非常に分かりやすい。でもそこまで分かりやすくなくても、実はそうであることが多いんです。イエス様は自分が正しいと主張できたら誰も立ち向かえなかった。彼はそれを言わないで、まっすぐ十字架に向かわれた。皆さんね、自分で主張しないように。神があなたを高くしてくださいます。神様があなたが一番いい時に高くしてくださいますから。必ず聖書、特に旧約読んでるとそれがいっぱい現れてくるんです。ダニエルなんかでもそうでしたし、エステレキに出てくるモルデカイでもそうですけどね。神はちゃんと勝利を与えてくださるからね。自分で何とか解決して自分の業を明らかにしようなんて思わなくていい。神は正しい方で、ちゃんと正しく明らかにしてくださるから、一番いい時に。でもし間違ってたら悔やんでもいけないしね。あ、そうなんですね。これは一つ目ね、サタンは心を高くしてくる。二つ目はね、この次、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなたのことを心配してくださるからです。二つ目はね、思い煩いてくるんですね。心配になってくる。現状見たり状況見て、どうしようああしようと思って心配してきて、思い煩ってくるわけですね。これが特徴なんです。この時の特徴はね、神様をね、信じてないわけじゃないけど、まるで神がいないかのように考えている。あるいは神様は私を愛してくれているということを忘れている。知ってるんだけど忘れている。だから神様はあたかもいないから、どうしようどうしようと心配したり、あるいは神様が愛してくれていること、愛してるから祭典しかなさないんだけど、祭典をなしてくれるということを信じてないというか忘れている。で、思い煩うんですね。その時は皆さん、長崎の礼拝を思い出しましょう。ドンと悪い。これ面白いのがあって、ね、でその時に、ね、一切神に委ねなさい、神は心配してくださいと書いて、皆さんね、イエス・キリストを父なる神様ですよ、一人子をあなたのために命を捨てさせて、つまりイエス・キリストの命を代価にしてあなたを買い取ったんです。何か買い物行く時にそのお金を出す価値がないと思ったら買わないでしょ。このお金に対して10倍ぐらいの価値があると思ったら慌てて買いませんか。なくなる前に自分が好きなものだったら、つまり何かあったら価値があると思った。だからイエス・キリストの命を代価にしてあなたを買い戻してくださった。それぐらいあなたを価値あるものとして思って、本当に神様思ってる。だから、そして本当にそれを愛してる。よくしてくれないわけがないでしょう。本当に神様を信じているなら絶対最悪と思っててもそれは良くなるんです。だからね、やっぱり現実が起こってくるとそう思えないですね。この前パウロ教会来られた時にね、飯塚で正解する予定だったんですけど、飯塚がね、東京の人が来ると言ったら飯塚アウトだったの。他も全部聞いてもらったんだけど、他のところは東京の人が来ても、ちゃんと対策をしたら構いませんって言ったけど、飯塚だけは東京の人が講師だったらアウトです、ダメですって断られた。それで筑豊の方に行って、筑豊の会場を借りてやったんですね、まあ、合同っていう形だけど、まあ、実際飯塚がメイン でその時にね、ヨハネ・デニシ牧師、もうね80いくつかな、高齢ですね、高齢のヨハネ牧師がね、若い時の話をしてくださった。どういう話かというとね、今はあんまりないけど、昔は当たり屋ってあったんですね。車に当たるので、自分で体で当たる人もいれば、車で車に当たってくるのもある。ある時ヨハネ牧師が仕事の帰りかなんかで運転したら、ある車にちょこっと当たる、ちょこっと。それがですね、いわゆるそういう世界の人たちだった。これ言うんですよね、親分の新車を借りてきたのに気づけてしまったってね、もうちょっと困るって言ってね、すぐ修理工場持って行って200万請求してきたんですって。その時の200万ですよ。すごいあれですよね。それでね、 それで交渉し始めた。とんでもとんでもないからね。で、修理工場行ったんですって、その車入ってる。外はピカピカにきれいにしてる新車みたいに、中見てびっくりしちゃって、中はもうボロボロだったってもうボロボロの車だったって。だからね、って感じだったけど、それで交渉始まったんだけど、1年経っても解決がつかない。そしたらね、お昼はね毎日会社に電話してくるんですって。夜は毎日に電話してくるんですって。そのうち問題がややこしくなってきて、飯塚だけじゃなくて博多とかあっちこっちのなんかものもかかってきたんですって。これでね、ちょっとノイローデになった。ヨハネ牧師真面目だからね、弟のリシャ牧師と違うから超真面目だからね。俺が離れかなんかあったから、離れにしばらくいてね、電話かかってきたらもうこう取らない人だけど、とにかくそれだよね。お父さんがねクリスチャンでね、お父さんこう言ったんですね。お父さんの大好きな言葉っていうか、生涯のことだったそうですけどね、ロマ書の言葉、神が私の味方なら誰が敵対することができるだろうかっていう言葉ある、ね、その言葉がお父さんの人生の言葉だったから、ヨハネ牧師に、また浦和教会牧師にね、お前神様が共にいるんだから恐れることはない、もう一番トップの親分のところに行ってね、ちゃんと話つけてこいって言ったんですってヨハネ牧師が分かりましたって言って、仕事終わってから夜行ったんだ。だからね、その親分の家はね、田舎の方にあったそうで、懐中電灯持ってて、今から見れば不審者ですよね。一生懸命一品表札調べて行ったらついに見つけたんですって。もう夜ですよ。これだからね、やっぱ怖くなってきたそうです。ガスが増えて、でもね、神様って言ったらね、その御言葉が来て、そしてねピンポンと押したらですね、真っ赤な顔をした上半身裸の捨ててこ姿の男性が出てきたんです。最初それで言ったらですね、あ、分かった分かった、ちょっと待ってくれって言って、ちゃんと清掃して出直してきて、それで案内された。ずいぶん長い間待たされた後、親分が出てきた。親分が最初に言ったのは、お前一人かって言ったんですね。はいって言ったらね、って言って、普通な昼でも絶対保険会社のやつを 2,3 人連れてくるのに、お前一人で来たんか、こんな夜に、言ったら、はい一人で来ましたって言った。気に入られたんですよその親分に。これ真面目な話ですよ。お前みたいなやつは初めてやって、いや気に入ったって言ってね、まあ一杯飲めってそれだね、いや私ちょっと車運転するし、ちょっとクリスチャンだから飲めませんって言ったんです。あ、そうかって。じゃあお前甘いもの多分好きかって、ちょうど伝代作らせてたから伝代食べるかって、伝代をいただきます、よっしゃって言って伝代持ってこさせて一緒に食べて、伝代をそれでね15万持って行ったんですって。それで蹴りつけようと思って、でこれで何とかしてくださいって言ったらね、まあ、申し訳ないって申し訳ないって言うんですって。俺もな、古文の手前があるからな、ちょっといいってわけにいかんから5万だけもらっとく、あとはもういらんって言って、それで5万だけ取られて、そして言ったの、いいかって、お前気に入ったって、今後な九州だったらどんなことが起こっても何かあったらすぐにどこに電話してこいって、九州やったら大抵のことは蹴りつけてやるだから、まあ、俺とも電話してこいって言って、まあ、本当気に入ったって言ってね、帰るときわざわざ見送ってくれてな、気づけて帰りやって言ったんですってその後町で何回か出会った時に必ず向こうから声かけてくるんですって。大丈夫か、何も残ってないかって、何かあったら電話してこいよって言われるんですってで面白い説教されました。何か困った時には親分ではなくて神のところに行けばいいのですってこの時ね、今はこうやって笑い話になるけどね、いや本当に怖かったと思いますよ。ところが神が味方ならって言葉と、まあ、お父さんがねクリスチャンで言葉を持っていった時に本当に考えられない解決があって、この前ヨハネ秋元ヨハネ君もねなんかね話をしてましたけど、神様が伴われるとね思い出らなくていいんです。神様が本当に心配していてちゃんと守ってくれるし、勝利してくださいし、解決を与えられるんです。私は神様が見えなくなった時、神様忘れてしまうとき思い出がうわーって溢れてくるんです。そうなって当たり前です。人間なんだから。だっていろんなことが心配して当たり前ですよ。心配しない方がおかしい。でも神様がところに立つときに、あ、大丈夫なんだ。この方がいる。この方が絶対よくしてくださるっていうことだから、ここで一切神に委ねなさい。頑張って安心してなくて神に委ねなさい。神が心配してくれるから大丈夫だから神に任せなさいってことなんです。神様はちゃんとあなた以上に心配して成してくれますよっていうことなんです。ということはサタンはさっき言った一つは心を高ぶらせる、もう一つは思い患いと心配でいっぱいにしてくる、どうしようどうしようって、これがサタンの特徴です。それに対して、ね、この減り下ること、そして 神に委ねることなんですね。でね、具体的なことはこの後話しますね。身を慎み、身を慎んで目を覚ましていなさいって、これ霊的な世界があるから、本当にサタンっているから目を覚ましていなさいよってことなんですね。で、あなた方の敵である悪魔が吠えたぎる死のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。これ大事な言葉なんですね。一つは敵である悪魔って書いてある。悪魔は敵ですし、敵は悪魔なんです。悪魔は友達ではありません。悪魔ちゃんなんて親しくならないで。悪魔は敵ですよ。それと敵は悪魔なんです。妻が敵ではありません。妻のこと言わないで。夫が敵ではありません。夫って感じですね。親が敵でもありません。親って。子供が敵でもありません。同僚も先輩も仲間も敵ではありません。人は敵ではないんです。敵はサタンなんです。敵は悪魔なんです。悪魔はいきなり現れて恨めしやとかね、そういうことをしてくることは基本的にはない、全くないとは言わないけど、サタンは人を使うんです。だから A さんがあなたにぶつかってきていろいろあって逃げても、別のところでまた B さんが同じように現れてくるし、逃げても C さんが現れてくるし、ちゃんと悪魔に対して対応しなかったらどこに行っても結局来るんです。敵は悪魔だからです。その人じゃないんです。これね、大事なことですよ。敵は悪魔なんですよ。で、悪魔ってのは敵なんですね。で、じゃあどうするかって言ったら、吠えたける死のようにってすごいですね、表現がね。吠えたける死のように食い尽くすべきものだから、ただ食べるんじゃなくて食い尽くしてくるって言うんですね。それを探し求めながら歩き回ってるって、からこうサタンが歩き回ってるって言うんですよね。これ聖書がそう言ってるんだから歩き回ってるんですよね。じゃあ何がと、あの好物か知ってますか。サタンの好物、罪、傷。罪と傷が好物なんですね。どっちも私たちが持ってるものどっちもね、対応の仕方がある。罪に対しては悔い改めれば完全に許しがあるんです。どんな大きな罪も、どんな小さな罪も、この十字架がある限り完全に許されてもう大丈夫なんです。傷は神は癒してくださって、その傷をマイナスをプラスにしてくださるから、徹底して感謝していくときに、その傷を通して逆に神様は神の愛の深さを教え、その傷を通して逆に癒しと栄光を表して、ただ治すんじゃなくてそれを栄光に変えてくださる。だから悔い改めと感謝ってね、ものすごくの武器なんですよ。一番最初言いましたけど、私たちは自分の力ではサタンに勝てないんだけど、神様のところに行くと、十字架があるとあっとに勝てるんですね。で、何度も何度も私が令和で使いましたダビデ村上牧師ね、あの人はですね、本人の前でも言ってるからねクリスチャンじゃないときは別に悪いと思わずに罪にまみれてたわけですで、ギャンブルが大好きでね、もう借金をいっぱいして、そしてクリスチャンになって本当に心変わったんです。家族のこと何とも思ってなかったけど、本当に家族のこと思うようになったんです、ね、だからあ、何とかしたいと思って一生懸命頑張るんだけど、やっぱりやめれないんだよね。お酒もタバコもギャンブルも、で借金も傘も一方、本当に家族のこと思うようになったんで、悪いと思うようになった。今まで悪いと思ったんだよ。悪いと思うようになった。で、本当に変えたいけど頑張ってもらってもダメだったので、彼は思った。これじゃどうしようもないと、借金は傘もだけだと。で、保険が入ってたから、ね、この保険が下りればこの借金全部返して、ちょっと残れば最後に家族孝行ができると思った。真面目に思った彼は。クリスチャンになる前は別に悪いと思ってなかったけど、クリスチャンになって悪いと思ったから何とかしたいけど何ともできない。一生懸命頑張っても自分で、それで彼はそう思って、いつもようにその滝のところ、熊本の滝のところに行って本気で自殺が事故に見せて、ね、死んで、真面目に考えた。でも怖くて行ったけどできなくて、2日できなくて、3日目にお酒飲んで行って、で現場で飛び込む前にもっともお酒飲んで、その勢いでやったって言いましたね。それでパーって行った時にね、何度も話しましたけど、飛び込んだらさーっとね、こう水に流されたんです。その瞬間ね、これで死ねるって本当思ったんですって。思って死ねると思った次の瞬間、パッて気が付いたら浅瀬に立ってたんですそれで彼は真面目に、あ、ダメだった、もっぺん行こうと思った瞬間に後ろから声が聞こえたんですね。私のところに来なさいってね。これ肉声です。彼が人生で一回で聞いた肉声、はっきり肉声で聞いたの。私その瞬間キリストだと分かったんで、彼はその時キリストのところに行ったんですよ。教会にキリストが見せてるから、すぐに飛んで行ったんで、面白いのはね、ずぶ濡れなのにね、 ちゃんと着替えを持っていたというところですこれが教えてもらうんですけど、でもね、彼は行ったんで、教会に行った時にそこから彼は全くギャンブルから解放されたんです。キリストを信じた時実は解放されるはずだったけど、頑張ったんです。肉には勝てないんです、どんなに思っても。でも彼は本当にもう自分に死んでしまって、こう教会に行ってキリストの元に行った時にそこから完全に解放されたんですよ。そこからね、真面目に仕事してどんどん返していってますよね。で、家族がすごく回復してきます、ね、本当に。あとお酒も一緒でしょ。どんなにやったのやっても、いや中学からたしなんでいて悪いと思ってなかったけど、子供こといた時に子供の頭はね、石頭で一切たんこぶもできずに自分の手が骨折って骨折して、で本当にその晩本気で悔い改めたんですって。これはまずいと思って、ね、仕事大好きな仕事できなくなってね、1週間。そしたら次の朝これ悔い改めたんです。こいつ全くそれから今に至るまで一滴も飲んでない。で劇的なんですけどね、簡単なんですよ。自分で一生懸命頑張っても実は何もできなかったんですよ。全然ダメだったんですよ。でもキリストのところに来た時に、本当に神の前に悔い改めた時に許されちゃって解放されて、もう一つはキリストの教会に来て、キリストが来た時に全く解放されちゃったんですよ。で私たちはキリストのところに行く時には絶対勝てるんです。そこからずれると勝てないんです。誰でも弱いとかそういうのを見て当たり前なんです。一番最初に言ったように、私たちの肉はサタンに勝てないんです。私たちの肉は、この肉はサタンに勝てないのです。サタンの方がはるかに強いんです。でも十字架のもとに来て神のもとに来る時に絶対に勝てるんです。神が戦ってくださるから、キリストは既に勝っておられるから、十字架で。そうなんですね。すごく大事なところなんですね。で、だから固く信仰に立って、悪魔に立ち向かいで、信仰に立ってってのは神の言葉に立ってってことです。信仰ってロマ書の10章17節にこう書いてあるね。信仰とは聞くことに始まり、聞くことはイエス・キリストの言葉によるのですと。キリストの言葉に聞くときに信仰は、言葉なんです、言葉。だからどんな傷があったって絶対神様を生きにしてくださる、全てを生きにしてくださると信じて感謝すると本当に生きになる。どんなにすごい罪があっても悔い改めて神を許しくださったところを受け取ると、もう本当に義とされて大丈夫なんです。この時でもね、皆さん騙されないでね、サタンって本当に、ね、ここら辺でつぶやくからね、今日礼拝が出たら言われますよ。あんなこと言ってたけどね、あんたの罪は別そんなんで許されるぐらいあんたひどすぎるとかね、でね、そんなことはないって最初言うんだけど、そのうちね、何度も何度も何度も言ってくるとね、だんだんですね、やっぱりなとか思うんですよね。 100% 惑わしです。キリストの十字架で許されない罪、キリストの十字架で癒されない傷なんて何一つないんです。イエス・キリストの十字架はそんなに小さく甘くありません。全く罪なかった方があの十字架で受けられた痛みと罰は私たち人間の全ての罪を許し、傷を癒します。それほどに十字架の愛を大きくかかった。十字架を引き下げないでください。私たちの肉は勝てないけど、十字架のもとに行くときに必ず勝利する。だから信仰に立つのはその神の言葉に立つんです。神の言葉に立つんです。あなたが与えて言葉に立つんですよ。私はあなたを愛してるって答えてでしょ。あなた私を用いるとか、あるいはあなたを立て直すとか、いろいろ言われてませんか、神様から言葉。その言葉にしっかり立つんです。で、ね、そして悪魔に立ち向かう、肉で立ち向かう、神の言葉に立って立ち向かう、ね、ご承知のように嬉しいことはね、あの世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきた。先輩がいるんですよ、みんな通ってきましたよって。パウロもペテロもそれから26世人も、ね、さっき話長牧師もまだ手に書いてないな、失礼だなみんな通ってきたって、みんな通ってきてるんですよね。ありますかね。あなただけじゃないんです。みんなそこを通るんですね。で、最後に、あらゆる恵みに満ちた神、あらゆる恵みですよね。すなわちあなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招きがかかった神ご自身が、神ご自身が、この後、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のもとしかしない。これ、しばらくの苦しみの後って書いてある。しばらく苦しむって書いてあるんですよ。なぜ苦しむのか。神様意地悪してるんでしょうか。そうじゃありません。私たちがその本当に神のところにすぐに行けばいいんですけど、なかなか行けないんですね。さっきの例えばヨハネ牧師の話だと、あの1年かかってからですよね。それでお父さんに言われて行ってる。でもその前にもっと早く神様とに行ってればよかったんですけど、 彼は何とかしようと思ってね、もう祈ることも忘れて正直言っておられました、その頃、ね、で彼のところに行った時に、だからその間はすごく苦しんだ。でもその中で本当に苦しんで自分にはどうしようもないことを知って、でも神様はしてくださることを知った。このしばらくの苦しみを通して、実は私たちはね、神様の愛とか神の真実とか学ぶんです。頭じゃなくて身をもって、本当に神様は真実だって。さっき話したダビデ村上牧師はね、面白く言ってましたね、息子さんのことでね。今息子さんね、本当に変わったんですよね。いい顔してます。でもね、ちょっと前ね、いろいろあった時ね、言うんですよね、いやまだね、あれ本気になって悔やためてないんですよって。まあでもね、もう必ずそういう時が来ますから、そしたら神様やってくれますよってね、自分が通ったから分かってるのね。で本当に今いい顔してますよね。皆さんね、苦しみを通ったことによって私たちは、ね、整えられたり立て上げられるのです。自分が苦しみを通っている時、否定的にならないで、それは宝になります。誰かが苦しみを通っている時、ダメだと思わないで、その苦しみを通して、その人が本当に神の愛とか素晴らしさを頭じゃなくて深く知るようになります。これをね、ぜひね、覚えてほしいと思いますね。で、そので行くわけですね。それをね、どうぞ知っててほしいと思います。まあ、何度も話しましたけど、南くんがね、吉田南くんが、すごい神の栄光を見たときに、3ヶ月半、ある店からある店に移って、3ヶ月半、何も起こらなかった。最初の2ヶ月はどんどん売り上げがマイナスになって、逆に怒られて、3ヶ月半経った時に逆転が起こったんですね。でこの前言いましたよね、初めて彼がね、去年かな、初めて言ったんですよね。あんまり言わない彼がね、その3ヶ月半は地獄のような日々だったってポロッとね、全然悲壮感なく言ったんですけど、でも私ね、びっくりしたんですね。やっぱりそうだったんだなって。でもその3ヶ月半、地獄のような日々の、彼は毎日トイレに行って感謝をしながら、ね、誰も挨拶をしてくれない、すごいところだと思ったんだけど、でもその中で逆転してしまうわけでしょ。最後の送別の時はね、もう本当にみんなにこう喜ばれてね、神様を使わせてくださったとノンクリスチャンに言われてね、で今でもその人から相談を受けてね、何かあったら連絡が入ってきて、クリスチャンになったわけで、その人大逆転ですよ。でも3ヶ月半は地獄の日々だったんです。でもその3ヶ月半の訓練が彼の中に本当に神様の言葉の真実とか信仰を育むんです。苦しみって嬉しくないんです。でもその苦しみは絶対ね、宝になる。それを通してしか学べないものがあるんです。それをね、どうぞ覚えててほしいと思います。苦しみの後でって書いてあるんだ。それを通して私たちは完全に固く立たせ、強くされて不動のものですよ、動じないものにされる。それをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。はい、今日は悪魔の話をしましたけど、今教会は占領の闇に入って踏み込んでいます。悪魔が私を攻めてきてるんじゃありません。私たちの方が悪魔のところに踏み込んでいます。この世はサタンの支配と聖書に書いてある。人々はそれに縛られていると。私はそれを人々から、その枷から断ち切って、人々を神の手に取り返そうと神がなさるんですけど、神様の指示に従って踏み込んでいる。だからサタンがぶつかってくるんです。私たちが踏み込んでいるからぶつかってくるんです。戦いはあります。だけどすでに主は勝利していることをね、覚えていてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。どうぞ一人一人それぞれ違う戦いをしていると思いますが、その中で神様が用意された勝利を具体的に見ていくことができるように、徹底した悔い改め、減り下りと徹底した感謝を与え、あなたの手に委ねて主がなしてくださる勝利を見ていくことができるように、力強い見てを持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天父様、一人一人のこの叫びと願いに答えて、あなたの御業をなしてくださり、いただきましてください。心と体に触れ、完全に癒し、また問題に対して解決を与え、導きを明確してください。必要を満たしてください。主イエスキリストの名によって心と体を完全に癒されよ。縛っているものを完全に断ち切る。体を縛っているもの、思索を縛っているサタンの枷を完全にキリストイエスの名によって断ち切る。過去のことにすごく縛られていて、そして踏み出さない人がいますが、 この過去の思いをイエス様って感じに断ち切る。私はあなたを全く新しくして次の働きに生きようとしています。恐れずに踏み出しなさいと言われます。胸の圧迫と腰の痛み、イエス様って命ずる。やっさりよ、緑内障と白内障、目に触れてください。主イエスキリストによって完全に治れ。脳梗塞の後遺症、イエス様は何によって完全にあっさりよ。なんか、後遺症って一旦決めたんですけど、決めた後に迷ってる人がいます。あなたが決めた時、私はあなたに語りました。その言葉に立ち返りなさい。その時はあなたは再び平安になって恐れずに進むことができると言われます。イエス様ありがとうございます。感謝します。一度人生を主に捧げたんですけど、その後なんかこう自分勝手に生きているわけでは決してないんです。でも、この神様に聞くっていうことはある意味で恐れてるというか、聞いたらなんかこう言われると思って本気になっていこうとしてない人がいます。主はやります。私はあなたに祭壇を与えます。私はあなたに一番良い道を用意しています。私に聞きなさい。私はあなたが分かるように語り、またその道はあなたにとってなんか受け取れるというか、本当に祭壇だと思える道です。恐れてはいけません。私は人とは違います。私に聞きなさい。そうでなければ後になってあなたは深い後悔をするでしょう。私はあなたの人生に持っている計画をあなたに伝えたいと主は言います。イエス様ありがとうございます。一人一人が主に聞いたんでことができるように、どうでも聞いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。